バー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーはりなと、
あゆみと、
なおと、
けんごと、
かずやです。
よろしくお願いします。いやー、始まりましたね。2回目。
あ、はい。
東近江班は6人なんですけど、今日は5人でお送りします。みーちゃんが
免許合宿ですね。
今日は行ってしまいました。
ちょっと、はい、今免許合宿ということで福井県に行っています。
頑張って、
みーちゃん5人で頑張るからね。
6人でやりたかったな。
そうですね、まあ、免許頑張って取って帰ってきてほしいと思います。うん、はい。そんな感じで2回目も頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、はい。では早速始めていきたいと思うんですが、最近ね、ちょっと春、暖かくなってきて春が来ましたね。
来ましたね。
はい、
まだ寒いけど、
ちょっと寒い。
今日そっか、私花粉症で結構辛いんですけど。
辛いな、花粉症。
はい、2月の27、28日に私たち春合宿に行ってきました。
よ
っ、
よ
っ、
よ
っ、よっ、よ
っ。淡路島の方で春合宿の方を行ってきました。はい、すごい楽しかったですね。
楽しかったな。
楽しかった。なんか思い出ありますか？
私の一番の思い出は、1日目にパン作り、イングランドの丘というところでパン作りしたんですけど、うん、すごい楽しかったです。ちょっと悲しかったことがあったんですけど、なんか形を一人一人作っていけるんですけど、私はミッフィーちゃんを作ろうと思って、いろいろ型作り頑張って、結構口の方もいい感じにバッテン作れたんですけど、パン焼き上がった後すごい膨れ上がるんですよ。それを計算に入れれてなくて、バッテンの方が顔の一番顎の方に来ちゃって、口なしの普通のウサギになっちゃったっていう、すごい悲しかったんですけど。
計算しなあかんかったな。
そう、
まあ、あれはあれでね、
可愛かったけど、まあ口どこ行ったみたいな、最初すごいショックでした。完成の方みんなこう並べられてるパン見て、口ないってなりました。思い出ありますね。他なんか楽しかった思い出ありますか、あゆみ？
なんやろ、夜大宴会
した
んですけど、
しました、ね、
先輩やったり先生やったり、結構就活、先輩が就活シーズンで結構いろんな話聞けて、来年かとか思いながら結構
そうですね、
はい、すぐ来るもんな、就活なんか。
今ね、そうそうそう、先輩方は就活に向けて頑張ってありますね。
いろんな話できたから結構
すごいね、先輩方からいい話聞きましたもんね。
よかった
ね、楽しかったですね。他なお何かありますか？
なんかパン体験とかもしたんですけど、なんか結局あの泊まったところに、そのなんか卓球台み
たいなのがあって、
卓球大会を夜通しやってて、なんか先輩となんか2-2みたいな感じでやってたんですけど、なんか私が勝てるようになんかあのミスしてもめっちゃ一生デュース続けてくれて、してくれはって。
いやもうね、4人中男の先輩3人の中1人混じって女の子やってましたもんね。
そう、なんか中高吹奏楽部なんですけど、なんか卓球の腕がこう見出されて、ここに
全然関係ないわ。1日で
100回ラリー続けられたりとか。
すごいわ。
それがなんかなんやかんや一番楽しかったけ
ど。何しに行ってんの。
私10回で喜んでたのに、横で100回続けられてたんか。すごすぎるわ。いや、そんなね、楽しい面もありつつ、1日目の夜には勉強会といいまして、私たちのゼミは3プロジェクトに分かれてるってさっき言ったんですけど、そのプロジェクト一つ一つが今後の、活動目標や、こうやってやっていきたいなどの 抱負といいますか活動内容について報告会を勉強会としてやっていったんですけど、うん、それの説明を和也にしてもらいたいと思います。お願いします。
は
い、
そうですね、それぞれのプロジェクトがなんかこれまでやってきたこととか、まあ、調べてきたこととか、まあ、今後の動きについて結構プレゼンしたじゃないですか。
はい、しました。
でそれをその先生だったり先輩に聞いてもらったんですけど、やっぱり1年間ゼミをやってきた先輩の意見ってすごい説得力があってめっちゃ的確やったじゃないですか。なんか俺らが見てない部分も見えてるみたいな、すごい的確なアドバイスをいただいて、まあ、僕たちが考えた活動の内容も本当にそのスケジュールでいけるんかとか、なんか自分たちの目標はその目標を達成することで地域にどういういいところがあるんかみたいな、すごいためになるアドバイスをいただいて、すごい今後の活動に生かしたいなっていう風に思いましたね。すごい他のプロジェクトの話とかも聞けてすごいいい時間やったな、あれは。
そうですね、
ね、いっぱい指摘してもらいましたね、先輩に。
ありがたいな。
根本的ななんかおかしんちゃうっていうところも俺ら気づいてないようなことも先輩らズバッと言ってくれたりとか、ほんまにこれからの活動にためになるなって思うような質問がいっぱいあったから、それ全部ブラッシュアップして頑張っていきましょう。
ごめんなさい、
まとめてもらった
のが。キャプテン、
ごめんなさい、ごめんなさい、キャプテン
ね、頑張っていきたいですね。来年私たちもあんなね先輩になれていたらって思いますよね。
なりたい、
うん、成長していきたいですね。
不安しかないけど後輩からそう思われるんかもしれんな、知らん間に。
ああ知らん間に成長するってこと
だ。そうなってたいな、
そうなってたらいいな、うん、
理想の成長の姿ですね。
そうですね、
そうですね。ね、なんかそのね大宴会さっきあったって言ってくれてたんですけど、すごいみんなの本音というか語り合いましてね。
ほんまに語った。
ね、すごいいい合宿になりましたね。楽しかったです。
ほんまに楽しかった。
キャプテンたちもね。
そう。
暑い。
なんかもう
暑い暑い夜を。
川ゼミのゼミ長副ゼミ長で、ほんまに心の底からの話し合いみたいな、今まで言えへんかったようなこととかを俺ら副ゼミ長とゼミ長でいろいろ話して、なおかつ先輩のゼミ長副ゼミ長の方も一緒に入ってくれて、で、まあ、俺らの代はこうやけどお前らはそういかんでいいぞみたいなそういうコメントとかもくれたりとか、シンプルな不安とかもいろいろ話し合って、もう聞けてよかった、涙あり笑いありのいい話し合いができたなっていうふうに今でもずっと思ってます。
よかった。はい、そんな春合宿を過ごせました。はい。でちょっと前の2月の15日に猫にみかんという映画のプロデューサーをされていたアリーさんという方にインタビューを私たちはしてきました。猫にみかんという映画なんですけど、主演は大東俊介さんっていう俳優さん、知ってますか？
有名、
知ってます。
すごいかっこいいですよね。はい、主演されてかって、和歌山県の有田市の有田川町というところを舞台に制作された地域映画なんですけれども、私たちが地域映画を制作するということでいろいろこう勉強したりとか調べたりしてる中でちょっと教えていただいた映画なんですけど、すごい素敵な映画だったので、ぜひお話を聞きたいということでちょっとインタビューをさせていただいたんですけど、主に映画撮影前後の地域の変化や、撮影の進め方、制作費などについて、いろいろお聞きしました。詳しいことはなおに話してもらいたいと思います。
はい、その映画撮影前後の地域の変化っていうのはなんか主に3つあるっておっしゃっていて、まず1つ目がつながりが強くなったっていうのを言ってはって、なんかその撮影に必要な道具とかをその地域の方からこう全部借りていくみたいな感じやったらしくて、その借り物競争って言ってはったんですけど、なんかそれをしたことによってこうつながりが強くなっていってみたいな、まあそこは私たちが映画制作する上でもすごい参考になるなと思って、はい、聞いてました。で2つ目が若者にこう希望を与えられたみたいなことを言ってはって、こう出て行ってしまう、違う地域に出て行ってしまう若者の方が多いけど、まあそういう方たちに希望を与えられたって言ってはって、 で最後はやっぱ経済的な効果がすごい大きかったそうで、うん、なんかロケ地マップとかが、うん、作られて、はい、すごい経済、はい、的効果が大きかったそうです、う
ん、結果的な話やなそれは、
うん、そう
やな、はい、経済的な話は、う
ん
う
ん
う
ん、あとはなんかその猫にみかんっていう映画やったからそのオーディションあその猫のなんかオーディションとかもやらはったらしくてそうですねなんかその映画の細かいことのアドバイスもすごいたくさんお聞きできましたね、
うん、猫オーディションするとかね知らなかったですもん
ね、うん、どれでもいいわけじゃないって言ってたし
あの猫オーディションで選ばれたんやって
なんか静かになんかこう上旬な猫がいいらしくてねそういうの知らなかったですね
選び抜かれた猫や
あの猫は、
うん、そうやなすごいやつやったんやあの子は
何も考えず見てたけど、うん、
制作費とかもクラウドファンディングで集めたりとかっていう話もね聞けたので、うん、そこも参考にできたらいいなって話してましたね
あの映画結構お金使ってたよな、
うん、1150万、
うん、
クラウドファンディングっていうのは何ですか？
クラウドファンディングっていうのは、まあ、ある物事に対して、まあ、ネットでの、あのお金の寄付だったりそういう形を、まあ、してくれるものが、まあ、クラウドファンディングですね
はい、まあね知らない方も、
うん、そうそうでも地域映画のクラウドファンディングって多いですよ、
ね、そうですね結構
映画の資金集めとかはすごいクラウドファンディング結構多いですよね、うん、やっぱり、
まあ、クラウドファンディングはまあ一定の決めた金額が集まらなかったらもうそれは寄付として受け取らないっていう形なんで、うん、
そうやってお金をね集めていったっていうのも知れてよかったですね、うん
はい、なんかその合宿の先輩方からのこのアドバイスを受けてなんかどれぐらいの制作費でするかとかもね、うん、今話私たち話し合ってる最中なんで、うんうん、それこれ元に決めていきたい
ですね、うんうん、
結構課題が結構あった中で地域が私たち自身も全然想像がつかない中でこのインタビューを受けて結構こう現実味が帯びたというか、うん、詳しいこと知れてすごい良かったですね、うんうん、
有意義な時間やったし
良、ねね、かったですね、
はい
ではインタビュー受けての感想をちょっと聞いてみようかなと思います。ケンさん、
はい、インタビュー受けての感想ですかね。まあいろいろもう自分たちのわからないことを全てもぶつけて、
うん
ね、全て返してくれて、その今までモヤモヤってしてた部分が一気にパッて晴れて、うん、そこから自分らのプロジェクトもうまいこと話し合いが進んだりとかしてたんで、
うん、
もうあの時間が本当にあってインタビューがあってよかったなって思うし、いろいろ聞ける場を、まあ、提供してくださった方に本当に感謝しないとあかんなっていうふうに思いました。
はい、そうですね、その通りです
なんか言ってくれまとめてくれな。
はい、すごい有意義なインタビューになってすごい私たち自身もよかったなって一歩進めるようなインタビューになったと思います、
はい、
でその次の日2月の16日と、2月の23日の2日に分けて、また私たちは伊庭町に行ってきました、
うん、
何回目や
3回目か4回目ぐらいかな
、ね、結構行ってますよね、うん、そのことについてケンさんに話してもらいたいと思います。
はい、話していきたいと思います
お願いします。
話したそうですね、
話したやつでワクワクしてて止まらへん、まあ、これからもねずっと今に生き続けましょう。何やろテンション上がってるわ。
生き続けましょう。
まあまあで、まあ、先ほども紹介があったように2月の16日と2月の23日両まあ土曜日なんですけども行ってきました。で何をしてきたかっていうと、まあ、もうすぐなんですけども3月の10日にまあ、私たち伊庭勝負って言ってるんですけども、
うんうん、
その日に連絡調整会議っていう大事な会議があって、その場で私たちは、発表をするんですけども、そこで、私たちがしたいと思ってることを、まあ、OK かダメかっていう形は良くないですけども、まあまあ、一応その場で話してもらって、
うん、
って感じの、まあ、結構大事な
映画作り
に、映画作りに大事な会議があって、そのためにいきなりその場で私たちはこういうことをしたいと思ってますって言っても、何やお前らってなると思うんで、その前にその会議に出席しはる方のを一件一件一人一人訪ねて、私たちはこういうことをしたいんですっていうことを伝えに行かせていただきました。
う
で、まあ、2月の16日でしたら、まあ、祭りの主として行う若衆っていう方だったりとか、うん、あとは神輿の管理保管とかを行ってる保護役の方だったりとか、あとはもう祭り全体を仕切ってはる氏子総代っていう役職の方とかにお話をさせていただいて、でも感触も良かったですね。
あ、よかったな、皆さん
やってくれるか、そう、ほんまに優しかったし、頑張ってくれっていう風に強く言っていただいたのがすごく嬉しかったなって思います、うん、で、まあ、その次の週の2月の23日の土曜日には、まあ、伊庭町の長である自治会長の方、全てのまあ決定権があるような長の自治会長の方に話をさせていただきました。で、まあ、まあ、同じく私たちがしたいことだったりとか、どういう意図を持ってやりたいかっていうことを、うん、まあ、この日に話させていただいて、まあ、自治会長の方もやってくれるとほんまにずっと応援するよみたいな強い心で言ってくれて、で、まあ、現実的にできるかどうかっていうその疑問点とかはいろいろぶつけられたんですけども、まあ、そういうことに関しては自分たちと今の方で一緒にこれからそういう疑問に対して解決していきたいなっていうふうに思ってます。
はい、
そんな感じですかね。どうですか。
はい、そうですね、私たちね、うのとき祭りという、ま、消えちゃった祭りについてね、作っていけないなって考えてる中で、いろいろそういう祭りの、はい、関係者の方に協力をいただかないといけないということで、挨拶をさせていただいたんですけれども、すっごいあったかかったですね。
本当にあったかかった
優しい、なんか優しくて、うん、すごいいいところだなと改めて感じましたね。
その自治会長の人に話しに行ったその時に、隣の、まあ、公民館みたいなところで長寿会っていう、その65歳以上の方がもう100人以上集まった場があって、
すごい
すごかったバーでした、ね、その場にいきなりちょっとお前ら話すかっていう風に自治会長の方に言われて、パパパパって言って、自分たちはこういうものですっていう風に、こういうことをしたいですっていうのを言ったら、お、頑張ってくれみたいな、ほんまにみんなからもうアイドルの気分になって言っていただいて、本当に伊庭町の人はあったかい人が多いなって思ったのと、こういうあったかい人がおるところでこそやっぱり作りたいなっていう風に強く思うことができましたね。
ほんまにね、いやお姉ちゃんみたいな、
アイドルやったもん、
アイドルになった気分、女の子こっち来てみたいな、
すごいね、嬉しかったですね。なんかその日だけすごいあったかったっていうんですかね、アイドルの気分味わって、そんだけ嬉しかったですね、うん、やっぱり、はい、うん、そんな感じで伊庭町の方に行ってまいりました、はい、それではここで本日の1曲まいりましょう。本日お送りする曲は AKB48 さんの桜の花びらたちです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は AKB48 さんの桜の花びらたちです。さて、後半からは東近江藩の
それどうなん
時事問題を考えよう。
イエーイ、
はい、
やってきましたね。
考えましょう、
はい、いっぱい考えましょう。
前回は東近江藩の、ランキングコーナーあるんですけど、
ね、定番コーナー、
そう、定番コーナー作ったんですけど、今日は、私たち東近江藩が、世の中で話題になっているニュースについて考えていこうというコーナーです。では今回も取り上げてきましたので、あゆみさんお願いします。
はい、じゃあ私がちょっと最近気になったニュースを、
はい
はい、みんなで議論してほしいと思います。
気になる気になる。
まあ簡単に説明すると、まあ、大阪府にあるセブンイレブンが、その人手不足を理由に時間の短縮営業、時短営業を行ったんですけど、それが本社から契約解除と違約金支払いを言い渡されたニュースが、はい、あったんですけど、うん、それについてちょっとみんなの意見を聞いていこうかなと思います、うん、
はい、
この大阪府のお店をはじめとするセブンイレブンのフランチャイズ加盟店は、うん、オーナー側に時間営業を決める裁量がなくて、うん、24時間未満の、営業する場合は本部の承諾を受けて特別の合意 をしない、うんうん、お互いに合意をしない限り認められないそうなんですね。
ってことはもう決定権が営業時間を決めるのがフランチャイズ側にはないってことですか。
そう特別にそう承諾しねえか
な
と。そうでもこの特別にその特別の合意には具体的な条件とか基準がなくて、まあ、過去にその豪雪雪がすごい降って従業員の人が出勤できないのを理由にあの閉店要請をした店舗があったんですけど本部からの許可がおりんくって、うん、オーナーさんが丸2日間店舗にそう24時間かけるに、そう立ってたことも過去にあったそうなんですね。でまあもともと24時間営業っていう契約のもとに立ってるお店なんですけど、うん、このまあ、その人の命というかまあその労働問題を取るのか、まあその契約は決まってるからその店舗側もセブンイレブンもイメージとかその会社のイメージとか24時間でやってるっていうイメージがあるから、まあその本社側の意見もあったりしてそれが対立してるんですけど、このニュースについてカズヤどう思いますか。
いやこれどっち側のその言い分も分かりますよね。やっぱり
確かに
それはあの深夜の営業をやめようとしてるセブンイレブンさんもそのやっぱ人手不足とかそういうのはやっぱり深刻な問題やからそれもすごい分かるんですけど、その本部側の人もやっぱりその、まあ、そもそも契約に24時間ってあるし、うん、そのやっぱ24時間営業した方がその経営的に多分いいことがあるので、うん、すごいどっちの意見も分かるんですけど、
うん、
でも、まあ、24時間営業って大変じゃないですかやっぱり、
うん、
そのうちのバイト先とかでもやっぱ人手不足みたいなのあって、うん、すごい社員さんとか大変そうやなと思っていつも見てるんですけど、
うん、
それを24時間やるってなったらもうバケモンやなと思って、
うん、そうやんな、
確かに。だから人手不足とかそういうやむを得ない事情があるときは深夜営業をちょっとやめるみたいなこともあってもいいんじゃないかなっていうふうに
確かに
思います。
そうやな、なんかまあその両方の意見も分かるってことやんな、
そうやな、そう、
まあ、でもこの2つ の, その対立している意見の大元というか、まあその人手不足がやっぱり重要な問題なんかなとか思ったり、やっぱどこの自分のバイト先やったりそういろんな会社とかでやっぱ人手不足ってあるんかなってやっぱ思うんやけど、そうこの問題ってなんかどうやったらいい方向に行くというか解決されるんやろって思って、制作学部で学んでる皆さん
提案
誰にしようかな。じゃあケンさん、
はい、まあ制作学部なんでね、提案はちゃんとしていかないとダメですね。
そうやな、
まあ、自分が今パッと思った提案2つぐらいあって、
めちゃあるやん、
まあ、簡単なあれですね、そんなにすごい提案じゃないんですけど、うん、1つ目はやっぱりそういう人材のが不足してるってことで、
うん、
こっちの店舗では人が余っててこっちの店舗では人が足りてないっていう、もしお店があるんやったらそういう風に行き来できるような仕組み作りだったりとか、例えば派遣会社とかあるじゃないですか、うん、そういうところと、まあ、夜勤だけつながるとかセブンイレブンが、そういう仕組みとかはやっぱり本部の方が作らないと店舗系ではできないんでいいのかなっていうのと、うん、まあ、もう二つ目的にはまあ AI を導入するとか、うん、今の時代ですので
AI 科学技術の発展に
伴いそういうのも、まあ、セブンイレブンさんほどのやっぱ大きい大手の企業やったら、うん、まあ、そういうのに参入していくのもいいんじゃないかなって普通に思いました、
うん、はい、自動レジとかね最近ありますもんね、
はい、とても便利なんで、うん、少しでも一人でも人員が減らすことができればいいのでないかなって思いました、
うんうん、そうですね。
でも
ね、
すごい AI とかやったらな、ごめん、 AI とかやったらなんかそう夜中 AI だけがやってるコンビニちょっと不安じゃない、なんか、
うん、
そうい
ろんな意味で、
うん、なんかもっとないかな AI だけ
、まあ、課題も山積みですけど、そういう案もまあ導入していったらいいんじゃないかなとは思いますね。すごい難しかったですね、うん、自治問題、うん、まあ、いろいろ考えていきましょうこれからも、う
ん、まあ、総じてみんなの意見を聞いて私が考えたことは、まあ、いろいろ、
うん、
なんかあるけどやっぱ人の命を左右する労働 の, その長いのはやっぱあかんなって思うし、ケンさんが言ったみたいに AI とか今の時代いろんな技術があるから、それらを踏まえて大手企業さん、
うん、頑張ってください、
頑張りましょう。
はい、これが大学生の意見ですっていう。
そう、
そうね、そうですね、
意見聞けてよかったです。はい、はい、ありがとう。
はい、では次は高齢化したいと思っている
オネの川柳コーナー、
よよ始まりました。これが楽しみやった。一番
テーマは何ですか？
テーマ、合宿です。
はい、はい、
この間行ってきた、
ちょっとホットな話題ですね。
はい、楽しみや。
ではオネさんお願いします。
はい、行きたいと思います。議論よりみんなで作る手打ちうどん、
お
おおね、
おお、
はい、
はい、うどん作りましたもんね。
はい、うどんも作りました実は。
はい、
なんでうどん優先するの。
はい、本日は私たち東読み班がお送りさせていただきました。来週は加賀屋班がお送りさせていただきます。次の私たち東読み班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはりなと
あゆみと
なおと
けんごと
かずやでした。
ありがとうございました。またね、
バイバイ。
さよなら。